ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは京都 NPO センター久保智美です。よろしくお願いいたします。ではこれからの30分間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは林間学校松田直子さん、重原夏子さんです。テーマは日常を飛び出し過ごす大人の学び屋です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はお二人にお越しいただきましたが、林間学校というですね、カタカナ表記で、はい、あの団体名がなっていますが、まずですね、あの林間学校さん、どんなことをこうやっていく団体なのかっていうところをあのご説明してもらってよろしいでしょうか。
あ、はい、あの林間学校はあの森の中でさまざまなあの学びの場を提供するような学校です、
はい、ね、普通こう林間学校というと林の間の学校というふうにですね、書いてあるんです、イメージすると思うんですけれども、まあ、団体名カタカナで林間学校というふうにこう表記されているので、なんかこう思いとかがあるのかなと思ったりしたんですが、いかがですか。
あ、はい林間学校っていうと小学校で山の家に何日か行くっていうようなものをイメージされる方が多いかと思うんですけれども、まあ、あのカタカナにしたのはそういう、まあ、子どもたちの、まあ、森の中での学びの場ということだけではなくて、まあ、大人も含めたみんなの森の学び場作りみたいなことで、ちょっとカタカナであえて林間学校というふうにしました。
はいね、先ほどちょっとこう、ね、打ち合わせでお話などを伺っていると、林間学校ってこう1915年からだいたい始まっているって言われて、それだけ、ね、歴史が林の間の方の林間学校ですけれどもあるって聞いてすごいびっくりしたんですが、そうなんですよね、1915年からと。
そうですね、私も学校歴史博物館の展示を見て、企画展示ですねを見に行った時に知ってびっくりしたんですけれども、なんかその林間学校って今の私たちがイメージするその小学生の山の学校に行くというものじゃなくって、その昔の林間学校っていうその展示の中には、そのちょうどその時代結核が流行って学校の中ですね、教室の中で授業を受けれなくなって、園庭とか森の中ですね、その南禅寺とかそういうお寺とかも含めて、そういうところに机を並べて授業するっていうのを林間学校というふうに呼んでいたということを知ってびっくりしまして、そうなんだということです。さまざまな林間学校が当時は行われていたようで、その、まあ、授業が教室でできないからということで、ちょうどコロナの今のこの社会状況と重なるので、あ、ね、まさに今こそ必要だなっていうふうにちょっと展示を見て思ったんです。それがきっかけです。
はい、ね、だから、ね、今だとこう林間学校っていうと宿泊合宿みたいなイメージの方が強いかと思うんですが、当時はもう青空教室のように授業をまあオープンなこう、ね、外でやるっていうようなことがあったってことですよね。
そうですね、はい、もうなんか森の中で読書するとか、そのカニを探すとか、そういうのも全部林間学校って呼んでたみたいで、そういう展示があって、と思って、本当に青空教室だなと思って、それってこう 今の私たちにとっても、まあ、大人にとっても子どもにとってもすごい大切なことなんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。
もうまさしくこう学び屋ってことです。学ぶ場所そのものが五輪館学校であるというところが、ね、きっとこう団体のコンセプトにも、
ね、
通じるものがあるのかなというふうに思ったりした。これってもともと松田さんがいろいろ考えておられた中で、京都市環境保全活動推進協会のこうリーディングプロジェクトみたいなこう位置づけをされているというところですよね。重原さんもそちらから今日は、ね、お越しいただいたということだったんですが、
そうですね、
はい、なんかこういう提案を聞かれた時ってどう思われましたか？林間学校やったらいいんじゃないのみたいな、こうやりましょうよみたいな。
初めに聞いた時はやっぱりすごくいいなって思って、私自身も森に入ったりするの好きな方なんですけれども、普段その森に入るのって例えばキャンプをするとか、結構森にどうやって入ったらいいかわからない人たちって多分いっぱいいるのかなって思ってて、だけど森って本当は人のもうちょっと身近にあったというか、昔はそこから薪を得て人が暮らしてたわけだし、すごいたくさん魅力もあって楽しいものなんだけども、今はそこの距離がすごい離れてしまってるような感じがして、そこの、森に入るきっかけとしてこういう林間学校みたいな形ですごい楽しいんだよっていうのをお伝えできたらすごいいいなと思って、はい、ぜひ一緒にやりたいなっていうので僕に、はい、いる感じなんですけど、
今だからこう連携をしながらこう一つのプロジェクトとして作り上げていっておられるというところですよね。
そうですね、はい、
松田さんご自身はいろいろとこう会社であったりとか NPO の活動もされている中で、なんでこうやってこう協会の方にですねこう提案しようというふうに思われたんですか？
そうですね、この林間学校っていう、学校というものはいうこと、そういう学びの場っていうのはこう公や公に近い組織でなんかやっていけたらいいかなっていう思いもあって、それでなんかこう みんなの活動というか、なんかみんなのプロジェクトというか、それによってちょっと仕事が作れるみたいな、そういうような取り組みになればいいなと思って、そういう意味ではこの協会でやっていくのがいいのかなってちょっと思って提案させていただきました。
なるほど。この京都市環境保全活動推進協会はこうどうなんですか、重原さん、いろんな方々が関わっておられる団体なんでしょうか？
そうですね、私たちの方で、環境保全活動の推進って言っているので、京都市内で活動されている、NPO の団体ですとか市民活動のされている方だって結構ネットワークがすごいしっかりはしていて、で私たちの方でその宮古エコロジーセンターっていうセンターで、環境について学ぶようなそういう施設があるんですけども、そちらの運営もさせていただいていて、そこの運営の中で、イベントをやったりもしつつ、もうちょっと外に出ていこうっていう流れの中で、林間学校も応用しながらそういったこれまで持ってるネットワークを生かしてやっていければいいなというところで、一緒に今考えているところです。
そういう意味ではこう松田さんの思いから始まったのをみんなの一つのこうプロジェクトということで、いろんな人が関わっていってるってことですかね？
そうですね、そうしていけたらいいなというふうに思ってます、
はい。で林間学校さん、やっぱこう学校とついているので、これからねこういろんなことを、授業としてやっていかれるのかなと思うんですが、団体自身はいつ頃にこう活動としては始まったんでした？
そうですね、始まったのは1年半前ぐらいなんですけれども、この間に、どういう学校を作っていくとか、あとどういうプログラムをしていくとか、どういう体制で行っていくとか、具体的なこの内容ですね、学校風にしたいなということで、そういう授業メニューですね、国語算数理科社会みたいな形ですとか、校長先生がいてとか、
いいですね、
そういうようなことをちょっと検討していたっていう感じですね。あとはいろんな森に行ってこう、どこの森でどういうことをやれるかなっていうのをちょっと検討している段階です。
そうですよね、学校ってなるとこう教室が、大事になりますから、そういう意味では
そうですね、
教室は森になりますよね、
はい、
なんか結構森を回られてるということで、どれぐらい今もう回られたんですか？
そうです、去年は、今年はちょっと少ないですが、去年は、コロナもあっていろいろあれですね、子どもの保育園が登園自粛になったりということもあって、去年はかなり回ってましたね、今さあればもう森の中にいたという感じです。
あ、そうなんですね、はい、それは京都市内の森なんですか？
そうですね、 といっても本当の登山的なところではなくて、まあ、一周トレイルも含めた割と身近な森ですね。だけど みんなあんまり大文字とかそのね、あの、そういう比叡山みたいなその有名な森ではなくて、そこの裏山なんだけど、あのみんなが知らないような森で何か面白いとこないかなっていうのはちょっと探し回ってたって感じです。
ああ、いいですね。なんかこうよそういうこう電化学をするのに適した森って、まあ、どんな、なんかこう条件とかあったりするんでしょうか。
そうですね、あの行きやすさ、ある程度の交通アクセスの良さと安全性ですかね、
うんうんうん、
森はあの樹種とかはまあこだわってなくて多様であっていいかなと思うんですけども、まあ、そこぐらいで、あとはもう どんな場でもいいのかなというふうに思っています。
ここ怪我することなく歩ける
ような、そうですね、というところですかね。安全性は結構大事かなという思っています。
ありがとうございます。じゃあまたちょっと後半でこれからいろんなことを計画されていると思いますので、そのあたりのお話をお伺いできればいいかなというふうに思っております。ではここでミュージックブレイク、音楽を聴きください。松田さんチョイスしていただきました。ご紹介お願いします。
はい、まあ、今あの寒いですし、ね、さっきあの重原さんからもね、昔の森は、ま、薪を取っていたって話もあったと思うんですけれども、ま、たあの焚き火ということでね、森の恵み の薪ですね、まあ、焚き火で、はい、ですでしたっけ、あれ、あ、曲名それで、
本日のゲストは林間学校松田奈子さん、重原夏子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今こう林間学校として教室となる森を探しておられたり、また校長先生がいらっしゃったりというようなお話をお伺いしましたが、やっぱ気になるのはこうどんな授業がやられるのかというところですが、ね、国語算数理科社会体育みたいにこう学校の授業みたいに教科立てをしているというお話もありましたが、もうちょっと具体的にこうどんなことを学んだりとか、どんなことを経験できるのか教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、あの学んだりできることは あれですね、こうスキル的なことではないんですけれども、本当になんか生きる力みたいなものですねをあのつけていけるような森という場の中でですね、いけたらいいなというふうに思っています。
今こうあの、ね、あのいただいた資料、こう案内の資料を見せていただいているんですが、まあ、例えばなんか国語だと木育ですかね、で算数だとこう非育ですかというようなところですが、なんかこういうことをこう入れられたのには、何かこういうところなしてほしいなとか、なんかそういう思いはあったりするんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、こうちょっと強引ではあるんですけどね、まあ、木育、木に触れてあの親しんでもらうっていうことですねからあの関心持って、まあ、木工だけではなくって、そういうあのこうあの森で、森の中でこう国語を学ぶっていうのはその、まあ、木を通してもできるんじゃないかなっていうのと、まあ、肥育はさっき焚き火もありましたけれども、まあ、その焚き火もそのまあ火起こしをまあ研修でやるっていうのはね、あの他の団体でもやってるかと思うんですけども、まあ、そういったようなまあエネルギーのことですねを考えるっていうことを、まあ、森の中でやってみるですとか、まああのまあ、理科では、ね、あのまあ、土くみたいなね、コンポストとかそういうこともできたらいいかなっていうので、そういうあの科学とかそういうですね、生物みたいなことを、まあ、森の中であのこう机上の中ではなくて、ちゃんと実際にあの体験しながらやっていくということで、まあ、それがあの内容によっては暮らしの中で、まあ、コンポストみたいな形だとちょっと暮らしの中で、お家の中でもつながるようなものにはしていけたらいいなというふうに思っています。
そうですよね、まあ、本当にここで学んでそれで終わりじゃなくて、そこで学んだことを自分たちのこう生活であるとか、そういうところにこう生かしていったりっていうこともまあできるってことですよね。
そうですね、生活とあとはその働いてる仕事場だったり、その関わってる団体の中でこう生かしてもらえるような形のなんかこう学びの場になっていければいいかなというふうに思ってます。
だからこう学校ということでいうと、そういうお話、働くとかっていうところでいくと、主な対象としてはなんかどんな対象お考えなんでしょうか。
そうですね、この学び屋なんですけども、まあ、企業向けの研修だったり、まあ、団体で NPO の方も、まあ、例えば教育機関の方とかいろんな団体の方も、まあ、研修っていろいろ受けると思うんですけれども、まあ、そういうものをちょっとそういう企業や団体の研修みたいなものを、まあ、対象にはしてるんですけれども、親子向けとか、まあ、子ども向けとかそういったプログラムもちょっと並行して検討していけたらいいかなというふうに思ってます。
なるほど、まあ、企業や団体といった、まあ、大人向けというところと親子連れという、こう親子向けの2本立てでというところですね。
はい、
そこでいうとこうエコロジーセンターとかを、ね、運営されている協会の方だと結構親子連れに向けたイベントとかは結構されてるんですよね。
そうですね、私たち その宮古のエコロジーセンターというところで、まあ、子ども向けの、まあ、環境を考えるようなイベントをこれまでもやってきたんですけれども、まあ、そういう強みを生かしながらこの森の中でじゃあどういうプログラムが提供できるかっていうのを今ちょうど検討しているところで、はい、どういうプログラムが出てくるのか楽しみにしていただければなというふうに思います。
なるほど。ちなみにここはまだこう確定してなくて全然いいと思うんですけど、重原さんだったらこんなことやってみたいなとかなんかありますか？
そうですね私は結構やっぱり森の中のその木を使ったプログラム、まあ、木育とか今ね結構おっしゃられてますけども、すごいいいなというふうに思ってて、その木って結構種類によっても硬さも違うし、その触った手で触った感じも全然違うし、
そうなんですね
なので、まあ例えばその重さも変わってくるんで、それを目つむって木を当てるクイズだったりとかも、
そうい
う感覚がすごい研ぎ澄まされるような、そういうのをまあ親子連れとかでやったらちょっと面白いんじゃないかなというふうには、はい、ちょっと思ってます。
確かにそうですよね、木ってなかなかこう特に都市部とか住んでるとこう生えてるけど実際に触ってとか重さ測ってっていうところがあんまないのかなというふうに、ね、
う
ん、思ったりしたので、すごいこうそういう経験すると子どもにとってもこう印象深い経験になりますよね。
そうですね、単なる木って見てたものがもうちょっと例えばこの木はえのきっていう木なんだとか桜っていう木なんだって個性がこう見えてくると、また森も違った風に楽しくなるんじゃないかなというふうに思ってます。
なるほど。そういう意味ではなんかこうこういう取り組みって結構いろんな地域でやってるもんなんでしょうか、松田さん。
そうですね、自然学校とかそういう子ども向けの、まあ、ボーイスカウトとかね、そういう団体も含めてですけれども、割と子ども向けのものは場所とか地域にもよるのかもしれないですけど、割と充実してるんじゃないかなとは思うんですが、まあ、京都でもまた違う子ども向け親子向けのことができたらいいかなっていうのと、大人向けのその団体や企業向けの森での研修っていうのはまだ京都ではほとんどないのかなという気はしています。一部はあるんですけど、まあ、ほとんどないかなって、東京の方とかではちょっとあるようなんですが、
そうですよね。なんかやっぱりこう会社で研修っていうとなんか教室に集められてこう座ってなんか講義を聞くとかっていうところがね、なんか多いような気がしますか。そういう意味ではこういうこう森という自然の中でいろんな生きる力を学ぶってね、なかなか新しい、ね、取り組みですよね
そうですね、あったらいいなっていうの、自分もなんか受けてみたいなというかね、
そうか、あったらいいなから始まってるんです ね楽しい、やっぱりやる側の人たちもね楽しみに、ね、なるようなプログラムじゃないとね、やってない やる方もね楽しまないといけないですよね。
そうですね、
そうですよね。なるほど、なるほど。じゃあ結構応援してくださる方とかも多いんじゃないですか。
そうですね、すごくいろんな方に応援いただいて、なんかね早くいつ立ち上がるのって感じですけどちょっと時間かかってますけれども、
今はだからこういろんな構想をこう練っておられて、今からこういろいろ活動していくためのこう準備段階っていうところなんですかね。
そうですね、はい。
なんかまあいろいろね、ちょっとこのコロナ禍のご時世でなかなか先が読めないところではあるかなと思うんですけれども、今後のこう予定みたいなところで言うと、もちろんね変わってくることもあると思うんですが、どんなふうにこう予定を考えておられるんでしょうか。
そうですね、なんか近いうちにこうモニターですねでちょっと研修ができたらいいかなと思ってまして、 まあ、いろんなあの企業さんや団体にお声掛けして、こうまずは、まあ、モニターでこう意見を実際に感想をいただいてっていうことをちょっとなんか数回やっていきたいなというふうには思っています。
なるほど。まずは、まあ、ちょっとこういろんな意見をいただきながら、あのこう本格的に進めるためのこう骨格を作っていくって感じですかね。
そうですね、はい、
なるほど。
特にあまり森に行ったことないような方とかにぜひ参加していただけたらいいなというふうに思っています。
そうですよね。私もなんかこうお話聞いてと思って、森って行ったことないなという気が、ね、入るなんか小学校とかのなんか、ね、こう経験としてあるんですが、大人になるとなんかよっぽど何かこうアウトドアが好きとかでもない限り、ね、山に登る経験もなかなかないなという気がね、するので、こう研修っていう、まあ、いわば一つこう機会を設けてもらうことで、ね、そういうことにこう触れる機会にもなりますよね。
そうですね、きっかけになればいいなというふうに思ってまして、多分あのアウトドア好きの方とか、本当登山されてる方とかだとも、ね、もうにあの日常っていうか趣味であったりあると思うんですけども、うん、意外と多いんじゃないかなと思って、うん、そのなんか行ったことない人っていうのは
絶対多いと思います
けど、ちょっと多分 コロナもあって、ね、あの増えてはきてるんですけども、あの みんなが知ってる森っていうところはちょっと増えてるかなと思っています。
そうですね、そのコロナっていうのもね、やっぱ一つきっかけになるかなというふうに思いますけど、杉原さんどうでしょう、こうコロナ禍でいろいろ親子連れの環境に興味のある方に対応されてたりとか、イベントもされてたりっていう中で、コロナ禍でのこうコミュニケーションってなんか変化とかあったりするもんなんですか？
そうですね、やっぱりコロナ禍で在宅勤務が増えたりとかで、その直接話してコミュニケーションを取る場っていうのがすごい減ってる、全体的に減ってるんじゃないかなって思うんですね、うん、ってなった時にそのコミュニケーションを取ったりとか、その森の中で開放的になるっていう中でそういうお話をしたりっていうので、こういう森の中の外でやる林間学校みたいな研修を受けるっていうのは結構面白いんじゃないかなと思っていて、まあ、そのコロナの対策でちょっと室内で難しいっていうのもちょっとそう外に出ることで、まあ、そこも対応可能なのかなっていうので、そういう可能性もあるかなと思ってます。
確かにそうですよね、コロナ禍で密にならないというところも重要ですし、なんかこう思い起こしてみると、確かにこう小学校の時とか林間学校に行って、教室だとなかなかちょっと喋れないようなことが、ちょっとなんか開放的な気分になって、こう砕けた話ができたりとか、今までにないこう友達関係が築けたりっていうのもなんかあったのかなと今思い浮かべていたので、そういう意味ではこう野外でコミュニケーションするっていうのも一つなんか良さそうですよね。
そうですね、確かにそのキャンプファイヤーとかね、林間
学校で、そうですよね、そうですよね、
ね、その時の思い出って結構ありますよね、大人になってから。
確かに、確かに映像として残ってます
ね。そうですね、で友達と確かになんか新しいちょっとね発見したり、友達の本当にそうだなとちょっと思いました、ね。
はい、じゃあこの、まあ、あのいろんな研修の形あると思うんですが、まあ、一般的にもしこの研修として林間学校さんの研修を受けたいなと思うと、人数の規模っていうとどれぐらいの規模なんでしょうか？
そうですね、人数的には少人数の方がいいのかなっていうと、まあ、森の中でっていうのもあるので、まあ、10人とか20人ぐらいでなんかできたらいいかなというふうにはちょっと思ってますが、ちょっとまだあのイメージがはっきりは固まってないんですが、
まあね、少人数でというところ で、ね、じゃあもしこのこうラジオ聞かれてですね、あの実際にじゃあちょっとうちの企業でとかうちの団体で、林間学校さん興味あるんで、もうちょっとこう詳しくお話聞かせてもらえないですかってなった時は、どちらにこうどんな感じで連絡したらよろしいんでしょうか？
一応その問い合わせの窓口を、あの私たちの協会がその京都市環境保全活動推進協会、ちょっと長い名前なんですけども、こちらのアジェンダ化というところで受けてまして、あの私の方にあの茂原までお問い合わせいただければと思います。あの電話番号が 075-647-3535 となってます。あのホームページの方でも林間学校についての情報をあの早めに公開をする予定ですので、そちらもチェックしていただければというふうに思います。
はい、ありがとうございます。なのでですね、皆さん興味関心持たれたり検証したいみたいなと思われましたら、京都市環境保全活動推進協会のアジェンダ課の重原さんまで、お電話いただければなと、ご問い合わせいただければなというふうに思っております。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからね、活動をこう本格的にスタートされるということなので、皆さんぜひご注目いただければなというふうに思っております。本日のゲストは林間学校の松田直子さん、重原夏子さんでした。最後にもう一度ということで、興味持たれましたら京都市環境保全活動推進協会アジェンダ課重原さんまでお問い合わせください。今週のナビゲーターは京都 NPO センターの久保智美でした。どうも今日はありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。